トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
時刻は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート永野明です。トップアスリート永野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート永野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けすると、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はメールで、すべて小文字で、777@comiten.jp でお待ちしております。番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中のどこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオの様子もご覧になれます。ということで、ぷんちゃん今日はお休みということです。皆さんもう寒ーとか言ってんでしょ。当然僕もですね、ここに来るときは、まあ、博多駅からまた自転車で来るわけですけど、もうね、横からの風がすごいね。それでね、肌っていうか出てるとこもう全部痛い感じで、これやっぱ今年あんまりなかったかなっていう感じですよね。でやっぱり昨日から本当にしんしんとっていう感じの寒さですっていう感じで、もう本当に外に出たくない、今日もここに来たくないっていうぐらいのね気持ちだったんですけれども、やっぱりスタジオに入るとですね、あったかい気持ちでやっていけるかなというところでございます。あともう世間ではにぎわしてございます、あの5人組スマップさんですよ。で昨日皆さんも見たと思うけど、どんな感想を持たれたのかなっていう感じです。で僕はまあ言ったら中居くんとか木村くんとか、まあ、言ったら慎吾ちゃんだからね、あの年下だからね、だからこう同じ世代の子たちが、あ、子たちというか人たちがこう頑張ったりする姿すごくいいなと思いつつも、やっぱりこう、まあ、これ僕の個人の意見だけど、一つのやっぱり会社の中であの活動してるんだなっていうのは昨日こう、まあ、記者会見じゃなかったけど生放送を見ながら感じました。だからまあ芸能人って華々しくね、こう華やかにすごく見えるんだけど、意外に大変なんだろうね。まあそう考えるとサラリーマンもいいよねみたいな感じに皆さん思ったりするんじゃないかなと思いました。でもなんかあの解散しませんっていうのは聞けなかったにしても、まあもう少しスマップ見れるかなっていう感じを僕は印象として受けました。なのでまあできることなら、その5人が仲良しかどうかとかそういうことは全く別として、なんか次の新曲かなんかパッと出て、でまたこう笑顔でこうバリッとダンスしてる姿とかがこうテレビで見れたらいいかなっていう風に感じてます。なんか本当1月今日19だからもう20日ぐらいしか経ってないけど、もうなんかベッキーのこととかスマップのこととかデビッドボーイのこととかね、なんかこうちょっともうまだ20日しか今年になってないけど、かなり盛りだくさんな感じがするなという感じでございます。あとですね、僕がやってる障害者プロレスの、映画ができました。すでに、東京の方では、今月9日から公開になってるんですけども、ドッグレックス・ザ・ムービーという、映画でございまして、僕が出てるわけではないんですけども、主演の三保慎太郎選手で、ドッグレックスという団体の、代表である北島、幸則さんですねが、出られてる映画があって、でまあ三保慎太郎選手なんかはこう毎日のようにフェイスブックで、ライバルの長野選手といつかまた再戦したいと書いていただいてるようですので、長野も、まあ、競技に向かって頑張っていこうかなと 思っておりますけれども、また、お手をお知らせできるかと思いますけれども、福岡での公開も、控えておりますので、また番組の中でもお知らせできればというところでございます。というところで番組の方に行きたいと思います。ということで、それじゃあそろそろ行きましょう。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大宮コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明です。続いてはリオまであと何キロということで、ハンドサイクリスト長野の練習活動報告でございます。ですね、まあ、先週手袋の話をちょっとしてたかと思います。で、まあ手袋なんてさ、ちょっと大丈夫だよとか言ったけど、もうちょっと今日は手袋してきましたけど、手袋して気づいたのはあったかいとにかくあったかい。やっぱね、スポーツ用の手袋なんで薄い生地でできてるんですけど、やっぱり1枚あるといいね。で、最近スポーツ用の、ウェアっていうのはコンプレッションっていう言われ方をしていて、中にこう薄いインナーみたいな、ペターっとこう肌につくような、生地のものが非常に多くなっていて、高いものは、2万円ぐらいするのかな、上下で。で、安いのはもうほんと3000円とか2000円ぐらいで売ってるものもあります。で、僕の個人的な感覚としては、コンプレッションすごくいいんですけど、まあ、通気性もいいし、まあ、汗をかいた時に発散するっていう意味でいいんですけど、筋力をカバーするっていう、まあ、疲れにくいような、まあ、そういうウェアもあるんですね。だからもう一枚の筋肉を着るとかいう、キャッチフレーズのものもあるんですけど、そうすると競技選手的にはどうなのかなっていう、こうなんか脱いだ時にね、そういうそれで慣れてしまったら本来の力が出るのか出ないのかとか、すごく気になってます。で、例えばその水泳とかで昔スピードっていうメーカーさんのウェアを着るとタイムが速くなるっていうね、報道があったりして、スピード性の、ものはダメだとか、シャークスキンのやつはダメだよとかっていろいろあったかなって思うんですけど、まあ僕らもですね、ウェアの機能についてはちょっとまあ、ちょっと難しいかなっていうところで、ウェアの機能よりは、模様とか色とかそういうところに僕はちょっと着目した方がいいかなっていう気が実はしています。で、僕は今最近は迷彩柄のものを着るようにしてるんで、まあ、自分がテンション上がるようなもので、まあ、着るっていう感じかな。だからさっきの、水泳のことで言うと、今スピード車製のものは当時は良かったんですよね。だからあんまりいい言葉じゃないけど、ドーピング的な、ウェアでやれるドーピングというか、まあ、ルールの中でできるギリギリのところっていうところもあったかもしれないんですけど、今は禁止になってますね。それで僕この間水泳の選手の人と話してて初めて知ったんですけど、水泳は水着を2枚重ねちゃダメなのね。で、水着と水着の間にこう空気の層が若干できるわけ。そうすると浮力が生まれてスピードが出るっていう。だから2枚履きはダメですとか、あと水泳の選手で、まあ、世界水泳とか見てもらったらわかるんですけど、テーピングしてる人いないでしょ。テーピングは、剥げるとかっていう意味じゃなくて、あれも、浮力が生まれるかもしれないからダメっていう。だから怪我をしてもそのテーピングなしで泳がなくちゃいけないって、本当にまさに裸で、もう裸で泳げんじゃねえかよって思うぐらいのことなんだけど、まあでもそういうことがあるみたいで、で僕らの自転車の、まあ僕が乗ってるハンドバイクの世界だと、まあ素材とか材質にあんまりないんですが、車輪の大きさよりも、まあ、寝そべってね、仰向けになって漕ぐんで、車輪より下に頭が入っちゃダメとか、空気抵抗の問題で、だから、ちょっとだけ、もうほんと1、2センチ頭ピッて出てれば、 それで OK なんだとかね、そういうギリギリのところを攻めていくっていう感じになってってるわけですよ。で例えば今日みたいな雪があって風が強い日は、あの意外に追い風になってバーッとスピードが出たりとかするし、横風に煽られてどうしようもなくなったりとか、いろんなことが、まあ、あるわけなんですけど、まあね、天候だけはちょっとあれかなっていうのもあります。で陸上とかだと追い風でプラス何キロとか何ポイントとかいって世界記録が出ても認められなかったりすることもあるみたいなんですけど、ハンドバイクはそういうことはないです。やっぱりあの10キロとか20キロの距離を走るんで、まあ時によっては風の影響も受けるし、あのいい影響も悪い影響も受けるっていうような状態で練習を重ねていってるっていうところですね。まあとにかく今週先週すごく寒くてあまりまあ走り込めてないのと、あとやっぱりこの気温がこんだけ変わるとやっぱギアの調子とかやっぱいろんなものがちょっと変わってくるので、あの正直あんまり好きな季節じゃないんですよね。あのだからこういう時に競技大会なくてよかったなとかですね思いますね。まあそういう感じでですね、まあぼちぼちは進めてってるっていうところでございます。まああんまり先週と変わり映えはしないかなとは思うんですけど、まあ手袋の話と、まあちょっとかっこよくてレギュレーションの話とっていうようなね、マシンの状態とかそういうのをレギュレーションとかね、決め事のことはレギュレーションって言いますけど、まあそういうお話というところでですね、今週はお話ししたいかなと思います。先週12,500キロということで、今週はまあ100キロマイナスぐらい、まあ寒い中走ってきたから勘弁っていう感じですね。はい、ということで100キロマイナスで12,400キロということで、応援のほどよろしくお願いいたします。
ブンちゃんのサトリーミュージック。
はいはい、長野キラのパワーミュージックコーナーということで、今日はプンちゃんがいませんので私のコーナーというところでございます。皆さんも結構音楽聞くんですかね。なんか Facebook 上ではデビッドボーイが亡くなったのでデビッドボーイをすごく聞いてますとかいう投稿があったり、あとオリコンにも入ってきてんですよね。やっぱりこう、まあ正直僕はデビッドボーイあんまり知ってるわけじゃないんですけど、なんていうのかな、偉大なロッカーが亡くなってランキングに上がるってちょっと寂しいような気もするんですけどね。今日あとヤフーの方にジョン・レノンの奥様の小野陽子さんがデビッドボーイと、ジョン・レノンはお互いに尊敬し合ってたんだよっていう記事が載ってましたけどね。いまいち僕もジョン・レノンも知らないんじゃねえかっていう感じなんですけどね。ちょっと残念がってる顔がちらほら見えなくもないんですけど、はい、ということでございます。最近、まあ、先週もちょっとかけさせていただいたっていうかプンちゃんかけたんですけど、星野源さんが好きで、で星野源さんが好きな理由としてくも膜下出血になられて、まあ、手術をされて、そこから復帰されたっていう形で、今はすごく人気のあるアーティストさんなんですけど、くも膜下出血って、こう、脳のね、血が溜まったりとか、そういう病気なんですけど、彼の手術は、開頭、要するに頭を開けないで、開頭しないで、カテーテルの手術で、血管の中の、空間というかスペースを確保したっていう手術だったんですよね。で、太もものあたりからこうずずずっとこう管のようなものを入れて手術されたというところで、あ、なんか脳のところまでやっぱ血管って通ってるからそんなところに管が入るんだねとか思ったりしましたし、どっちかっていうと、あんまり、その管が、その足から入ってくるんで、手術後動いちゃいけないっていう。だから手術は寝てて、勝手に終わるもんだけど、その後に、絶対に動かないでくださいって言われるのが非常に辛かったっていうのをインタビューで話してましたね。だからまあ、僕も、くも膜下出血とかではないですけど、やっぱり手術明け、 僕は肩の手術だったんですけど、肩の手術でさえもう動かないでくださいとか、もうじっとしてください、冷やしてくださいとかって、まあなんかいろいろこういう言い方いかんね、注文されたりするわけだけど、だけどやっぱりね、治すためにはっていうところでありますんで、まあ星野源さんの場合はそうやってまあお医者さんの言うことも聞きながら、まあ途中音楽とか歌詞とか書いたりね、作詞したりされたのかもしれないですけど、まあそういう形で今すごく元気に活動されてます。でまあ僕もですね、すごくいいなと思う、アーティストさんです。ということで、まあ、まあ病気もね、まあ食べたり飲んだりして結局休養が必要だったりして、まあ時間が解決するという言い方はちょっとおかしいかもしれないですけど、まあそういうこともあるのかなと思ったりしますので、まあ今日のパワーミュージックは星野源で時を。